はーい、皆さんこんばんはっすー。どうも、ずいぶんとお久しぶりでございます。なんだったっけ、なんか先週は急にお休みして申し訳ございません。中の人がですね、ちょっと忙しくて、いろいろあったりなかったり、いろいろあったりなかったりした感じでですね、ちょっと、ラジオできなかった感じでございます。あれ、なんか音量が、小さい、そんなことないかな。まあ多分大丈夫かなとは思うんですけど、一週間ぶりでございます。本日一つ残念なお知らせがございまして、アリスさんから連絡ありました。はい。アリスさんがですね、今日はなんか頭痛が痛くてですね、ラジオお休みするということでですね、ちょっと小さめ。なんでだろう。よいしょ。こっちかな？どれだろう。サウンドの。よいしょ。なんか、ラジオの方がちょっと音量小さいかもしれませんね。なんでだろう。サウンドカード。よいしょ。音量自動調整。ちょっとラジオの方ですね、一度、ラジオ放送用のアプリを再起動させていただいてもいいですかね。ちょっと一瞬だけラジオの方切れます。ちょっとだけお待ちくださいね。一旦切ります。はい。というわけでですね、ラジオの方のアプリ、再起動したんですけど、これで大丈夫でしょうかね。確認しております。現在、でかいな。行き過ぎた。はい。ラジオの方のアプリを再起動しました。これで多分大丈夫なような気がするんですが、いかがでしょうか。ユーストリームの方がですね、音量オーバーもしてないですね。ちょっとだけこっちの音量上げるか。よいしょ。ですですです。録音デバイスの方の音量をちょっと調整します。レベル、あれ100になってるな。なぜだろう。まあいいや。とりあえずですね、今日はラジオなんですが、アリスさんがですね、お休みということで連絡がございました。どうやら風邪ひいてしまったみたいです。まあチラッとですね、出れるなら出てくれてもいいよ、みたいなことを言ってたりはしてるんですが、まあそんなわけで、一週間ぶりのラジオ、てかまあ、そもそも一ヶ月ぶり、それぐらいのような気もしないでもないんですけどね。まあとりあえずレイヴァンズナイト始めていきたいと思います。いやー、私もですね、最近ずーっとこう忙しくてですね、まあ中の人が結構忙しくてですね、自由な時間が得られず、通常のゲームとかもなかなかできてないっていうような、そんな感じではございますが、まあですね、5月、私誕生日を迎えまして、新しいですね、年になったんですが、まあ実際自分が何歳になったか全く覚えてません。はい。自分が一体何歳になったのか、なかなかね、記憶にない感じではございますが、まあこの前ですね、ラジオのヘビーリスナーさんでございます、某泉式部さんにですね、リアルでお会いすることがございまして、そして、誕生日プレゼントとしましてですね、ワインをいただきました。まあそのワインに関しましてはもう少し寝かしておけばいいということで、ちょっとまだ手をつけてないんですが、まあね、一週間ぐらい寝かしたらですね、いただきたいかなって思っております。はい。来週ぐらいですかね。来週ぐらいにはワインをいただこうかなと思います。まあこの、レイヴァンズナイトのね、ラジオ中に実食してみようかなと、実飲ですね。はい。してみようかなと思いますので。まあ、忘れていればですね、ぜひお声かけください。というわけで、レイヴァンズナイト、今日の放送は、第458回放送、始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 こんばんは。レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろ混ぜこねなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、始まりましたレイブンズナイト第458回放送ですね。いやー、最近急に暑くなったりしてませんか？なんかもうすでに30度を超えたところがあるみたいですが、暑さランキング、はい、気温ランキングですね。気温ランキング、まあ、全国のですね、観測地ランキングっていうのがあるんですが、はい、なんか不正、なんか観測地っていうことでですね、なんか何でしたっけ、気温を観測するところがですね、街のど真ん中にあってですね、なんか周りと比べて非常に高温になるような箇所があったりするらしい、箇所があるみたいなんですが、何でしたっけ、なんか熊谷市、はい、熊谷市役所にございます、管理アメダスでしたっけ、あ、館林アメダスですね。はい。なんか、妙にですね、まあ、いわゆる、全国のその、温度の高さを観測する、アメダスってあるじゃないですか。アメダスですね、館林アメダスっていうところ、館林にあるですね、アメダス、気温を観測するアメダスがですね、結構、いろんなね、要因で非常に暑くなりやすいところにですね、あって、全国のその気温の結構上位を独占していることがあってですね、不正ではないかという、いろいろと言われているところがあるんですが、まあ何でしたっけ、実際にですね、皆様、興味のある方は画像とかを調べてみていただければいいと思います。館林アメダスですね、全国最高気温が出やすい場所なんですが、なんか周りにはですね、熱による加熱からアスファルトによる加熱、駐車場の車による加熱、消防本部による加熱とかですね、午前中から団地に蓄積されている熱がですね、南東風で運搬されることによりアメダスを加熱するというね、非常に、気温が上がりやすいような箇所ですね、はい、にアメダスが設置されててですね、全国の、最高気温ランキング上位を独占してるってことがらしいんですが、まあ、これですね、なんか移転されることになったらしいです、はい、まあアメダスのですね、敷地から場所を移すっていうね、可能性が出てきたらしいです。まあ何でしたっけ、まあ、別にね、全国1位にならなくてもいいような気はするんですけどね、非常にこの館林アメダスっていうところはですね、最高気温が出やすいらしいです。はい、まあまあ、そんなこんなでですね、本日発表されました、全国観測地ランキングということでですね、最高気温が高いところ、高い順なんですが、もうすでに1位から10位までは沖縄県ですね。沖縄県の、30度、まあ最高気温30度ということなんですが、まあ今日、昨日とかはですね、ちょっと雨が降ったりとかしてですね、少し、日温度が 下がったりはしてたんですが、まあなんか最近ですね、最高気温の高い方からということなんですが、まあ全国観測地ランキング、5月の23日昨日はですね、館林がナンバーワンでございました。はい、館林が32度、で長野県がですね、31.9度とかですね、あとはまあ福島県なんかが、31度、埼玉県なんかでも31度を記録されるというですね、非常に昨日なんかは、もう暑かったらしいんですが、まあ、今日はですね、ランキングトップ10、沖縄県が上位10位を独占しております。まあ、そんな感じで、まあ全国の観測地ですね、もうすでに30度を超えております。日本各地で30度を超えているような感じにはなっているんですが、まあ今日ちょっと雨が降って、落ち着いた感じではございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私すでに家では、何でしたっけ、冷房をすでにガンガンに効かせた状態で、まあ快適な温度でラジオをしているわけですが、まあ背中からですね、冷風が降ってきますので、風邪をひかないように気をつけていきたいと思っております。ちなみにアリスさんは風邪でダウン。はい、というわけで、早速ですね、本日の、お題を紹介していきたいと思います。本日のお題、レイブンズライト第458回放送のお題はですね、まあ、現在世の中には多種多様な飲食店がありますね。まあ、そんな中に存在する工夫を凝らした定食やセットメニュー、本日のお題は定食セットメニューで行ってみたいと思います。好きな定食や珍しい定食、変な定食、まずい定食、オリジナル定食などなど、定番のものから思わず目を疑ってしまうものまで、定食名やその内容、実際に食べた感想など、ご投稿お待ちしておりますということでございます。まあ、このお題ですね、本日このお題にした理由がですね、まあ、ついに先週の土曜日ですね、まあこのラジオのヘビーリスナーさんでございます泉式部さんとちょっとお会いする機会がございまして、まあ、その時ですね、梅田で食べた、何でしたっけ、牛タン定食ですね。はい、牛タン定食が結構美味しかったので、まあ、それにあやかってですね、本日このようなお題にさせていただきました。まあ、定食やセットメニューですね、こんなて、うちの近所のお店にはこんな定食があるぞ、誰も頼んでねえけどな、みたいな感じのですね、そんな投稿お待ちしております。で、あとですね、まあ、個人的に気になるのがそのラーメン定食ってあるじゃないですか。まあ、ラーメン屋さんとかに行ったら必ずラーメン定食やラーメンセットなんかがあると思うんですが、そのラーメンセットの、セット、まあ、ラーメンは、確実としてですね、それ以外は何がお好みかっていうのもですね、ちょっと個人的に気になったりするんですよね。まあ、何でしたっけ、通常のラーメンセットとかでしたらラーメンプラスチャーハンみたいな感じ、まあ、あとは場合によってはラーメンプラスご飯プラス餃子、ラーメンプラス白ご飯プラス餃子みたいな感じの、そんなセットが好きって方もいらっしゃると思うんですが、まあね、私はその結構ラーメンセットといえば何でしたっけ、普通のラーメンプラスチャーハンっていうね、チャーハンセットみたいなのが結構好きだったりするんですが、まあこってこてというか、すごいその濃いね、豚骨ラーメンとかですね、こってこての豚骨ラーメンとかでしたら、逆にそのご飯、白ご飯ですね、豚骨ラーメンには白ご飯が好きだったりするんですけど、そういうラーメンセット、もしラーメンセットの場合、何がセットものとしては何が好きかっていうね、そんなもん、合わせて募集したいと思います。まあ、ぜひぜひ、定食セットメニュー、あなたの好きな定食、珍しい定食、まあ、定番のものから思わず目を疑ってしまうもので、実際に食べた定食の名前とかですね、その内容、まあ、やってるお店とかですね、ぜひ書いてください。お待ちしております。まあ、大阪ではですね、なんかたこ焼き定食みたいなのもあったりしてですね、結構カオスな定食もいろいろ出てくると思いますので、ぜひぜひ書いてあげてください。ご投稿お待ちしております。でですね、レイブンズナイトでは、 大航海時代オンラインのマナージオということでですね、大航海時代オンライン EOS サーバーのリスボン港前が放送通信となっております、一応ですね動画でも放送はしてますが、まあこのラジオに関しましては動画で実況するようなことはないです。はい、正直めったなことでは実況するようなことはございませんので、まあお暇な方はですね、リスボンの港前に来ていただければ一応映像を映ることもできます。ユーストリームでの同時配信も行っております。まあ、たまにですね、動画の方でですねなんか画像を出したりすることもございますが、まあ、基本音声でも楽しんでいただけるような、工夫を凝らしていきたいと思いますので、まあ気軽にですね聞いていただければと思います。はい、一通り説明し終わったところでですね、本日も最後までごゆっくりと楽しみください。ライブンズナイト第458回放送いってみましょう。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えすると同時に、ちょっとしたニュース話題とかですね、先週1週間ちょっと起こったことなんかを、つらつらつらっと紹介するようなそんなコーナーとなっております。まあ、大航海時代オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、まあ、そういった話題ですね、ちょろっとそんな話題に触れていけるようなそんな感じになっております。てかですね、早速ですね、なんかさっき言ったお題のですね、まあ、ラーメン定食、一体何がラーメン定食のセットには何がついてるのかが好きかっていうね、そんな話題を振ったんですが、まあ場所によってはですね、ラーメンセット、こっちはラーメンセットはチャーハンじゃなくて白ご飯のことが多いなとかですね、ラーメンセットは天津飯やでってね、でもね、ラーメンと天津飯って結構重たくないですか？はい、ラーメン、まあ私はサラダがいいなとかですね、まあ天津飯と餃子かなみたいなですね、あとはその関西では天津飯ってことが多いらしいんですが、そうなのか？あ、そうそうそう、あとですね、関東と関西での天津飯が違ってるらしいんですが、はい、関西の天津飯は、なんか卵に醤油あんかけ、まああんかけですね。はい。で、関東の天津飯はですね、卵とケチャップ、え、そんなのマジですか？ちょっと私、正直初耳でございます。関東の天津飯、ケチャップ味。マジで？まあ、天津飯といえば、あんかけなんですが、関東の場合はケチャップなんですかね。あ、なるほど。関東の場合はですね、ケチャップを使った甘酢あんかけらしいんですが、まあ、あんかけはあんかけですね。で、関西は、醤油あんかけ。で、関東は、ケチャップあんかけらしいです。甘酢あんかけですね。まあ、でも場所によってはその塩あんかけみたいなのを使う場合も、あるらしいです。甘酢味、醤油味、ケチャップ味といえばという感じですね。はい。まあ、ちなみにその天津飯に関しましては日本独特の中華料理らしいです。はい。甘津神のみならず中国には相当する料理がないそうです。天津飯自体は一応中国にはないそうですね。 まあ、あの発祥に関しましては来来県やですね、大正県とかいろいろとあるんですが、はい、で、中国のですね、天津市っていう市があるんですが、まあ、一般的にはですね、カニ玉をご飯に乗せた類の、類似料理は食べられていないそうです。しかしですね、一部の店では天津飯を出していてですね、多くは日本人からの要望で出しているらしいです。日本人経営のスナックで出していたり、中国の料理人が日本で作り方を習ったものがあるそうです。はい。で、まあ、あの、天津飯の、編集としましては、チャーハンを使用したものだとかですね、ラーメンのトッピングとしてあったものとか、天津麻婆丼とか、天津カレー丼みたいなのもあるらしいですね。へぇーへぇーへぇーへぇーへぇーへぇーへぇーへぇーへぇー。まあ、卵とケチャップオムレツやろっていうね、ツッコミもあるらしいんですが、まあ、ケチャップあんですね。あんかけ。ケチャップあんかけを使った天津。まあ、塩あんかけとかもあるらしいです。まあ、この天津飯なんですが、まあ、地域によってですね、味とかもだいぶ違うらしいです。まあ、一応日本による、その、日本人が作ったカスタム料理みたいらしいですね。はい。はい、天津飯の話は置いといてですね、大公開試合前の公式サイトがあるときに、なんかを紹介していきましょう。どうぞ。はい、大公開時代オンラインですね、先週が、お休みだったので先週から引き続き、紹介しておきますが、まあ、5月のアップデート期限としましてはウェルカムバックキャンペーンが実装されております。で、新米公開者応援キャンペーンがですね、大公開時代オンライン、大公開時代5とオンラインのですね、コラボイベント、公開者の選択っていうイベントが、現在始まってるみたいです。はい。まあ、ウェルカムバックキャンペーンに関しましては、5月の16日から6月の13日の間、まあ、4月の4日以前にですね、有効期限が切れているアカウントですね、それが対象となっております。まあ、14日間無料でですね、プレイができるという、そういう感じになっておりますが、まあ、現在ですね、大公開時代オンラインはですね、体験版アカウントが永続的にプレイできるという、そんな感じになってますので、まあ、ちょろっと遊びたい場合は、チャットツールとして利用したい場合は、その体験版アカウントを利用するのもいいかもしれませんね。はい。はい、まあ、そんなわけでですね、天津飯は日本独特のものらしいんですが、麻婆春雨なんかも日本生まれの中華料理らしいですね。はい、まあ、発祥は永谷園が作ったという噂らしいんですが、詳細は不明です。はい、5月のアップデート記念、ウェルカムバックキャンペーンなんか現在行われております。はい、そしてですね、5月24日重要、当社サービス及びゲームシティオンラインのショッピングでクレジットカード決済をご利用のお客様なんですが、こちら5月30日のメンテナンス以降ですね、クレジットカード情報の取り扱いが変更となります。当社のクレジットカードの決済代行会社をソフトバンク、ペイメントサービス株式会社にいたします。お客様のクレジットカード情報はソフトバンクペイメントサービス株式会社により適切に管理され、当社ではお客様のクレジットカード情報を保持しなくなるそうです。ああ、なるほどね。公営のカード会員による決済とかはですね、従来通りの取り扱いになる決済らしいです。はい、一応ですね、あとはそのクレジットカードの決済を選択した場合にご利用いただけるクレジットカードのブランドが、Visa、Master、JCB の3ブランドになるそうです。で、クレジットカードの情報はソフトバンクペイメントサービス株式会社により適切に管理されるそうです。で、公営さんでは、クレジットカード情報は保持しなくなるそうです。で、自動引き落とし決済への、 予診紹介ということで、オンラインゲームのプレイチケットやゲーム時のワンタイムパスワード等の自動引き落とし実行前に、予診紹介が行われるようになるそうです。まあ、ですので、まあ、5月30日のメンテナンス以降、自動引き落とし完了の案内ですね、自動引き落としがですね、完了、自動で完了しない場合がございますので、その場合はその都度ですね、変更、まあ、クレジットカード対応ブランドが出ないクレジットカードとかを使っている場合、自動引き落とし等ができなくなりますので、設定し直してくださいだそうですね。まあ、そんなわけでですね、もともとそのクレジットカードの情報は、宝永さんと、三菱 UFJ ニコス株式会社が、管理をしていたらしいんですが、まあ、そのあ違いますね、失礼しました。宝永のですね、宝永カード会員は、クレジットカード情報は、宝永さんと三菱 UFJ ニコス株式会社が管理するそうです。でそうじゃない、会員カードに関しましては、ソフトバンクペイメントサービス株式会社が、管理するそうです。例えばクレジットカードといえばですね、皆さんどこの何をお持ちですか。まあ、私、あんまりみんなが持ってないようなね、みんなが持ってないというか珍しいかもしれませんが、ニコニコ動画のですね、クレジットカードを持ってます。まあ、それがメイン決済で使ってるんですけど、このニコニコカードのクレジットカードがですね、まあ、デザインが結構好みであるっていうのもあるんですが、まあ、一応、用途としては、そのニコニコ動画のポイントが使える、ポイントが貯まるっていうね、そんな感じではございますが、まあ、ね、正直ニコニコのポイントカードを使うより、私、アマゾンのクレジットカードを作った方がいいんではないかというね、ことを最近思ったりもしてるんですけどね。なんかね、良さげなポイントカード機能、ポイント機能付きのクレジットカードは何でしょう、何かないでしょうかね。まあ私、ほんとコンビニで買い物する、コンビニでジュース買うのにもクレジットカード出してたりしてますんでね。まあポイントはポロポロと溜まっていきます。あとですね、5月の16日にクライアントパッチの内容が、ありました、適用がございました。発見物化石の森、化石の森ってなんだ、発見物化石の森、ドンブラ東ダイヤガラガラヘビを発見した際に獲得する経験値、名声が想定よりも少ない具合が修正されました。各ギルドマスターで転職おすすめ検索機能を利用した際に転職できない場合がある場合が修正で、下記2つの効果を同時に発動した際、必要材料が節約されない場合がある場合が修正、スキル連成の追加効果、生産材料節約、生産材料を減少させる職業別専用、緊急行動罠解除の説明文の誤りが修正、一部発見地図の、書庫入手条件が想定と異なっていた不具合を修正、公開者養成学校の、後期2件目のクエストとしてクエストの情報画面2ページ目に受け負っている場合、クエストヒントのミニマップに1件目のクエストの関連 NPC が表示される場合がある不具合を修正、ダンジョン内で戦闘中にゲームとの接続が切断され、その後再度ゲームにログインすると、行動不能になる不具合が修正、一部の上陸地点について洋上の対人禁止エリアが設定されていなかった不具合を修正、ほうほうほうほう、職業研究の達成後、依頼仲介人に話しかけて職業研究を選択した際に正しいメッセージが表示されない不具合を修正、研究対象特殊攻撃成功で攻撃や嫌いによって敵に浸水を起こした際に、技術ページ数が増えない不具合を修正、公開図画面の回帰の表示範囲を一部調整、紹介ショップ検索や、 紹介情報、メールでのコメという文章、文字を使用できなかった不具合を修正。一部の発見物のランクが想定と異なっていた不具合を修正。で、一部のメッセージを修正。まあ、横断テストですね。で、クエスト情報の動きを修正。スマートフォン版のアットウェブの着信メール設定で記載されているドメイン名の動きを修正。で、新たな機能と追加といたしましては、新たなアイテム、新たな装備品、新たな船ですね。新たなレシピ、新たなメモリアルアルバム、新たな研究テーマが追加されました。で、クエストヒントからミニマップを用意するとマーカーを選択すると即座に移動できる機能が追加らしいですね。で、スキルの説明文だとか、一部の街の近隣相場情報、アトランティスの古代技術研究を受け負っている時の航行不能状態の間は研究が進まないように変更。で、一部のクエストでですね、クエストの提示条件や必要スキル、敵 NPC のパラメーターや敵 NPC の処理線なんかが、変更されまして、一部のクエストの提示条件が変更、ワールドアトラスの開始条件を変更、一部発見物の発見条件を変更、で、体験版のプレイ期間が変更となりましたね。で、デルフィンショップの陳列品が変更となりまして、体験版の無期限化に伴い、利用規約が改定されました。というわけで、デルフィンショップに追加されたニューアイテム、なんだろう、結構先進のペンダント、1時間に武器の獲得得速度が5倍になる。うわ、これちょっと使いたい。2つの発光ショップですね、で、砲弾加工指南書、これ砲撃エフェクトが一時的に変更されてるんですね。更新のペンダント、獲得テクニック経験値上昇、1時間テクニック経験値を3倍獲得できるんですが、ここに上になんか5倍あったよね。あ、得度か。テクニック経験値と得度はまだ別ですね。で、転職申請上、いつでも転職ができたりとかですね、ウェルカムボックス、ウェルカムドット、そのあたりが、買えるそうです。で、便利品としましては、まあ、この辺のお守り系は定番ですよね。うん、はい、タロットの効果を示したり。で、その他としましては、まあ、この辺ですね、結構お高いですよね。はい、まあ、そんなこんなで、いろいろと課金アイテムは、続々と出てるっぽいです。まあ、あとはその新しく実装された船が気になりますよね。はい、個人的に新しく実装された船が気になりますので、ちょっとそれをよいしょ見ていきましょう。新鮮追加ですね。なんか特注クリッパー引き換え券、特注商用クリッパー引き換え券、特注戦列艦引き換え券が追加されてるらしいです。あ、これなんか単発イベントの配布品なのかもしれませんね。特注クリッパー、なんかそんなものが実装されてるっぽいんですが、なんだろう。はい、特注戦列艦とか、なんだろう。はい、特 注戦列艦ですね、特注で建造された戦列艦、耐久度が強化され激しい戦闘にも対応可能、入手方法は分かりません。そうですね、はい、まあ、内部データとしてはあるらしいんですが、まだ分からないみたいです。で、特注クリッパーですね、特注で建造されたクリッパー、航行性能を改良しより高速での航海が可能になったんだそうですが、特注シリーズはですね、まだ詳細情報が出てないんですが、実際はどうなんでしょうかね。はい、特注シリーズね、まだ詳細は不明でございます。誰か知ってる方いたら教えてください。まあ、なんか、アップデートの紹介では、出てなかったんですが、公式のですね、新たな船の追加、機能追加としてこそっと載ってるらしくてですね、特注、まあ一応船としては特注クリッパー、特注商用クリッパー、特注戦列艦、この3つがですね、データには追加されたらしいですが、はい。まだ詳細は不明でも、はい、まあそんなわけでですね、アップデート、ね、行われた わけではございますが、まあ、先週ちょっとした出来事としましては、ちょっとしたプチオフ会というか、まあ、ほぼ一緒にご飯食べただけなんですけど、先週の土曜日にですね、泉式部さんと、梅田で落ち合ってですね、まあ、なんかライブの帰りにですね、梅田寄ってそっから電車に乗って京都の方に帰るっていう感じだったので、まあ梅田でちょっとご飯でも食べれないかと思ったんですが、まあ何しかですね、私もっとゆっくりできるものかと思いましたら、どうやら終電がですね、結構ギリギリだったらしくてですね、梅田に滞在できる時間が1時間ほどしかなかったらしいです。ですのでね、一応ちょろっとだけ、まあご飯を食べに行って、まあその時たまたま入った定食屋さんに牛タン定食っていうのがございまして、まあ牛タンの焼いてるやつとですね、お吸い物とご飯というね、非常にシンプルながら、結構美味しい定食屋さんでですね、食べました。そしてですね、その時、まあ私が手首にですね、サポーターを巻いてて、まあ腱鞘炎みたいに、腱鞘炎なんですけどね、なんか痛そうだったとは言ってるんですが、まあ実際ね、そんなに大したことはございません。もうほぼ治ってるんですが、一応予防のために巻いてるだけですのでね、まあ腱鞘炎自体はもうほぼ完治してる感じではございます。まあお仕事柄ですね、重たいことを持つことが多いのでね、なかなか完全に治ったりはしないんですが、まあ、一時期みたいにものすごく痛かったりはしないんです。まあ、完全に治ってくれれば一番いいんですけどね、ここはもうじっくり時間をかけてですね、やっていくしかないのかなと思います。そういえば、いただいたワインなんですが、ワインはちょっと寝かしてる方がいいっていう話なんですけど、一緒に入ってたワイングミがあるらしいんですよね。はい、そのワイングミをですね、ちょっと食してみたいと思います。ちょっと取ってきます。はい、お待たせしました。なんかワイン味のグミということでですね、ワイングミというのが同封されてるらしいんですが、お、出てきました、ありました、これですね、よいしょ、はい、いただきました、このワイングミですね。はい、天橋、グミキャンですね、ワイングミ、赤ワイン、原材料名はですね、水飴、砂糖、ゼラチン、イソマルト、オリゴ糖、赤ワインですね、でブドウ濃縮果汁とかが入ってるらしいです。その他もろもろ入ってるらしいんですが、 ワイングミですね。これちょっと早速開けて今食べてみたいと思います。さあどんな味がするのか。そう、赤ワインのグミですね。まあ赤ワインの味がするって話なんですが、いや赤ワインの味ってそれをグミにしてもただ苦いだけのような気がするんですけどね。実際どうなんでしょう、甘味はどの程度あるんでしょうかね。ちょっと食べてみたいと思います。早速よっこいせ、封を開けてですね、まあワインを飲むときはまず匂いを嗅ぐところから。おお、すごい、ワインの匂いがする、赤ワインの匂いがします。赤ワインの匂いがします。これ早速食べてみましょう。香りはですね、非常にワインに近い、てか、まあ、匂いを嗅いだ場合はですね、ワインの赤ワインの香りがしました。はい、で実際食べてみた感じはですね、結構酸味が強めでして、ワインより甘いです。というかぶっちゃけブドウグミですねこれ。はい、ぶっちゃけブドウグミでございます。グミの写真欲しいという、方もいらっしゃると思うんですが、正直、普通の紫色のグミです。特に、目立った特に目立った、デザインとかでもなく普通の濃い紫色の、グミでございます。はい、なんだろう、なんて説明したらいいんだろう。色的にはですね、あんこの色が近いです。はい、あんこの色が近いかもしれません。特に目立ったなんかパッケージが特別な包装があるとかそういうのもなく、味はですね、ちょっと甘みが少ない、甘みが、控えめな、ブドウグミみたいな感じですね。で香りはワインです。確かにワイン入ってます。まあ封を開けて匂いを嗅いだときは、あ、これは赤ワインの香りだとか一発で分かるような感じでございます。ただ、まあ、味自体は、赤ワインとは結構多い感じですね、うん、甘いです。だいぶ甘めですね、まあ、ブドウちょっと甘めが甘味が少なめな、ブドウグミですね、イメージとしては。はい、そんな感じで美味しいです。これは美味しいです。何と合いそうかな。まあ、単体で食べるのがベストかな。特になんかグミですからね、グミを食べながら何か他にそのね、食べるようなものはないと思いますけどね。ありがとうございます。はい、来週はですね、寝かしているそのワインを試飲したいと思いますので、まあ来週を楽しみにして。なんか赤ワインを作るときに果汁を絞った後の、ブドウの果肉を使って作られたグミらしいんですが、そうなんですよね。その後、ごめんなさい、もう一つ気になったのがですね、噛んでいくとですね、中からこうプチプチプチプチみたいな感じのですね、ちょっと粒的な食感があったんですよね。これひょっとしたらそのブドウの果肉が入ってるからこのような食感だったのかもしれませんが、なんか何でしたっけ、イメージとしてはそのイチゴのね、種をこう潰した感のプチプチプチって感じの、そんな食感がですね、グミを噛むとありましたので、まあ果肉が使われてるのでしょうね。まあ、実際、ゲーム内のチャットの情報によりますと、シャトーで赤ワインを作るときに果汁を絞った後の、ブドウの果肉を作って作られたグミらしいです。っていうことはあれですね、ぶっちゃけそのブドウグミに、ワインを混ぜ込んでワイン その風味をつけたっていうね、まあやっぱりブドウグミじゃねえかっていうね、ツッコミは、 なしにしておきたいと思います。ありがとうございます。非常に美味しいです。はい、まあ、お土産としてはお子様にもですね、ワインの味を楽しんでいただけると思いますので、お酒が飲めない方やですね、未成年の方にもワインとはこんなものだ、こんなものだよっていうのをですね、するのにいいかもしれません。てかこの味のワインがあればですね、私結構好みかもしれませんね。はい、まあ、赤ワイン、白ワインもそうなんですけど、私赤ワインなんかは結構渋みがですね、少なめのワインが好きなんですよね。まあ、お子様自体なのかもしれませんけど、ワインの中でも、ね、品種によってはすごく渋いの、渋い感じのね、ワインがあると思うんですが、まあ、それよりもですね、どっちかというと果実酒に近いような甘めのワインが好きだったりしますのでね、そういう意味では今食べたグミの味のワインが出てくればですね、私だいぶ好みなのかなと思ってます。はい、というわけで、DOL ヘッドラインはこの辺としまして、最近の、ニュース、話題、紹介していきたいと思います。まずですね、まずその、東京オリンピックでですね、何でしたっけ、舛添前知事がですね、ご利用ししてた、オリンピックのボランティアの制服ですね。はい、舛添前知事がご利用ししてた、なんか某、お隣の国の民族衣装がデザインの元ではないかと言われている、青い、ね、ボランティア衣装なんですが、これがですね、どうやら、完全廃止になったそうです。はい、まあ、ね、完全撤廃ということでですね。まあ、何でしたっけ。まあ、韓国のですね、王宮守衛の制服に似てるというね、話のそのボランティア以上のことですが。それがそのどうやら、完全に撤廃となったらしいです。はい、まあ、お披露目の時にですね、まあ、元のイメージとしては完全にそのチョッキとネクタイだったんですが、まあ、それが実はただの柄だったというね、そういうの元の時はそのチョッキとネクタイをイメージしてるんですが、まあ、元のイメージだとそんなに悪くないかもしれません。まあ、でも日本で、ボランティアの衣装だったかも、ハッピーとかでいいんじゃないかなとかって勝手に思ったりもするんですけどね。まあ、なんか日本の伝統、まあ、お祭りイベントっぽいような、ね、デザインになってもらえればいいのかなって思っております。はい、はい、まあ、これは、一種の朗報なのかもしれませんね。でですね、なんとですね、あと、最近話題になっております某、運送会社ですね、黒猫ヤマトさんが、値上げをするらしく、値上げをする話が出てるじゃないですか。そこでですね、アマゾン自体がですね、自分自身が運送会社をやろうというような感じでですね、はい、まあ、アマゾンが値上げを受け入れれば、ヤマトに とってはその大幅増利なんですが、アマゾンさん自体がその、反撃を開始してですね、自社リソースを使った有料速達、有料即時配送サービスを強化するとともにですね、生鮮食品の配送サービスもスタートさせるらしいです。はい。というわけでですね、そのアマゾンとヤマトが、ライバルになってアマゾン運輸が誕生するのではないかと、いろいろと言われてます。まあ、アマゾン自体が日本最大の運送業者になるようなね、そんな感じの、そんな感じになりそうな気もするんですけどね。 まあ、ちなみに私なんかが Amazon で頼んだ時にですね、どこだったっけな、なんか結構運送業者、ヤマト以外に郵便局から届いたりとかですね、まあ、いろんなルートで届いたりしてますからね。まあこれね、そのやっぱ問題になってるのが不在配達ですね。配達に来たけどいないっていうことがですね、まあそれが増えてるっていうことなんですが、まあこれをですね、もう消費者側から分析してですね、配達方法をね、変えていけばですね、いろいろと改善はしそうなんですが、まあそれができるのがどっちかって言ったら、その辺の融通が効くのはどっちかって言ったら Amazon の気がするんですね。はい。そんな感じの、ね、Amazon 運送、どうなるのかが非常に気になる感じではございますが。はい。でですね、あとですね、もう一つニュースとしましては、一時期話題になった、名古屋にありますテーマパーク、レゴランドですね。はい。なんかレゴランドのですね、隣接地にオープンした複合商業施設、メーカーズピアの中のですね、テナントのレストラン1店舗がですね、22日の営業を最後に閉店したらしいです。まあいろいろと、出店、物販などのテナントが出てるらしいんですが、撤退を決めたレストランはシーフード料理を中心に提供で6年間の契約で出店したんですが、オープンから約2ヶ月で閉店らしいです。運営会社は、売上高は想定の10分の1らしいですね。レゴランド自体が思ったように集客できるランドでテナント側は手の需要がないらしいです。まあ解約するときのあるとですね、解約金なんかをどうしようかっていうのはね、難しいところではございますが、まあ、ちなみにそのレゴランドジャパンなんですが、第2航空ですね、2019年に開業予定だとかですね、レゴランドホテル現在建設中、2018年に開業予定のレゴランドホテルとかですね、レゴランド水族館シーライフなんかも、建設中らしいんですが、まあ、すでにそのレゴランド自体が、結構ね、大変なことに、残念なことになってるので、ね、このレゴランド水族館、レゴランドホテル、あとレゴランドジャパンの第二航空なんかがですね、どうなるのかが、はい、どうなるのかが、楽しみであり不安でありですね。まあ、敷地が狭くてですね、アトラクションが少なくて子供向けですね。で、まあそれなのにその値段設定はまあ強気っていうね、結構ね、攻めたスタイルのレゴランドではございますが、日本人自体レゴにあまり興味がないという現状ですね、なかなか難しい部分もあるんじゃないですかね。まあ、レゴの普及と、本館自体の内容改善とかなのではないかなとかって思ったりしてますけどね。例えばですね、Amazon で、注文したら1ヶ月後の配達予定に入荷できませんって強制キャンセルされてから Amazon を利用してないっていうことなんですが、まあ、Amazon ですね、利用する際に注意がございまして、まあ、Amazon 自体のそのプライムですね、Amazon 本家が、在庫を持っているパターンと、Amazon 以外のですね、その外注業者がその在庫を持っているパターンとかございまして、気をつけないといけないのは、Amazon 本家が持ってるやつ以外はですね、正直信用しない方がいいです。はい。ですので、まあ、基本的に、その Amazon で買う商品っていうのは、まあ、Amazon 自身が、まあ、プライム自身、Amazon 自身が在庫を持ってる商品で、かつ在庫ありのものを買えば、まあ、安全、確実でございます。外注業者の場合はですね、正直、やめた方がいいです。はい。 まあ、ちなみに私もついこの間ですね、なんか何もだったっけな、6000円ぐらいの布団掃除機をですね、なんと980円で売ってたところがあったんで、ポチったらですね、当然のようにキャンセルされました。あ、ちなみにアマゾンがですね、その売り手側もですね、簡単にキャンセルすることができるようなシステムになっておりますので、まあ、まあ、実際、そのうちの会社も、そのアマゾンで商品を、アマゾン経由で商品を販売してるんですが、まあ、結構ね、売り手側も簡単にそのキャンセルすることができるので、まあ、確実に欲しいものの場合は、まあ、プライムというか、まあ、アマゾン自体が在庫を持ってるもので、かつ在庫ありのものを、注文するのがいいのではないでしょうかね。まあ、ちなみに私は Amazon に関しましては、プライム会員でございます。ですので日時指定だとか、何でしたっけ、お急ぎ便とかもですね、簡単に利用できるので、まあ、年会費払ってるだけはあります。まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ。まあ、アマゾンに関しましては、そのもう外部業者に関しては、在庫を持ってないのに売ってるってこととかもよくありますので、皆さんご注意ください。はい、まあ以上、こんな感じですかね。DOL ヘッドライン&、ちょっとしたニュースでございました。ジングルが鳴らない。あ、レイブンズナイトお題のコーナーでーす。間違えた。お題のコーナーです。はい、というわけで、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。そしてですね、なんか今、ゲーム内のチャットルームで気になる、話題があったんですが、はい、サザエ。日本でおなじみのサザエ。サザエさんじゃないですよ。貝類の一種ですね。はい。貝の一種であります。日本産のサザエ。実は学名がなくてですね。事実上の新種らしいです。はい。食用として親しまれている日本の貝類のサザエに学名が付けておられず、事実上の新種だと分かったと岡山大学の教授が発表したそうです。長らく多種と、混同されてきたというそうですね。トゥルッポサザエ福田と改めて学名が付けられたそうですね。福田教授によりま、フグタじゃないんですね。はい。福田准教授によると、サザエには英国の博物館の、トゥルボ・コーヌトゥス・ライトフット1786と学名がついているらしいんですが、しかし、福田准教授が去年、当時の文献を調べ直すと、これは日本産のサザエとは別種で、中国南部に、分布する南海サザエという種を指していることが判明したそうです。日本産と中国産は分布域が異なり、トゲがある個体を比べると日本産の方が長く、間隔が広いなどの特徴があるそうです。ところが英国の貝類学者が1848年、 日本産の文献で図解した際に混同して、トゥルボ・コーヌトゥスと中国産の学名を表記。以後約170年間日本産は中国産に付けられた学名で呼ばれていたらしいです。はい、だから中国産と日本産のサザエがですね、どっちも一緒の名前が呼ばれてたんですが、実際に日本産の、名前には学名がなくてですね、ですんでその日本産のサザエに関しましては、トゥルボサザエ福田2017と学名が付けられているそうです。そこは福田にしないとフグ田にしようぜと思いますけどね。はい、ね、まあターボサザエですね。岡山大がですね、サザエを学名ターボサザエと、つけたらしいっていう、話もあるんですが、実際はどれなんでしょうね。ターボサザエ。フグタサザエターボカスタムですね。なんかすごいね、名前ではございますが、ターボサザエ。サザエには学名がなかったということでですね、ターボサザエ福田と、岡山大研究者が、命名。福田じゃなくてフグ田じゃないんですね。フグ田じゃなくて福田です。はい。まあ日本産はターボサザエらしいですね。はい、まあ、ベギラマが効かない、ラリーホーしてくる、防御力が高いの嫌がらせ、スライムつむり懐かしいな。スライムつむりとか。はい。てなわけでですね、何でしたっけ、大航海時代オンラインの、公式サイトじゃない、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、現在世の中には多種多様な飲食店ございますが、まあ、そんな中に存在する工夫を凝らした定食やセットメニュー、本日のお題、定食セットメニューで行ってみたいと思います。好きな定食、珍しい定食、変な定食、まずい定食、オリジナル定食などなど、定番のものから思わず目を疑ってしまうものまで、定食名やその内容、実際に食べた感想などなどご投稿お待ちしておりますということです。はい、まあそんなわけでですね、定食なんですが、まあ世の中にはですね、いろんな定食、セットメニュー等々がございます。まあ珍しいものといえばですね、珍しくはないか。たこ焼き定食です。はい。たこ焼き定食。まあ、たこ焼きとご飯、あとお汁物などなどがついたそのセットの定食なんですが、これがですね、炭水化物と炭水化物の夢のコラボレーションでございます。はい。たこ焼き定食ですね。まあ、意外と、ね、炭水化物定食ですね。炭水化物まみれだと思うんですが、まあ、でもね、たこ焼き定食で実際検索して、画像検索とかしていただければわかるんですが、意外と美味しそうだったりするんですよね。たこ焼き定食。ね。まあ、あとはお好み焼き定食とかですね。はい。焼きそば定食とかですね。ピザ定食始めましたっていうね。ネタがあったりするんですけど、まあ、たこ焼き定食はありなのかなしなのかですね。はい、皆さんたこ焼き定食はありですか。まあ、炭水化物のコラボといえば小麦万能のグラコロバーガーとかですね、グラタンコロッケバーガー、パンも小麦粉、グラタンコロッケなんかはもう小麦粉の衣に グラタン、小麦粉、小麦粉スープにグラタンが小麦粉、さらにそれに使われてるソースも小麦粉、みたいなね。オール小麦粉のほうのグラタンコロッケバーガーとかですね。はい。でですね、あとその定食といえばですね、まあ、香川県にございます、うどん定食ですね。まあ、うどん定食なんかも炭水化物と炭水化物のコラボレーションですが、まあ、うどん定食の場合はですね、おうどんプラス、いなり寿司とかですね、おうどんプラス、五目ご飯とかですね、あと逆にその親子丼定食とかでですね、その親子丼にこのね、ミニうどんがついたりとかですね、そういったのもある感じではございますが、うどん定食ですね。まああとはそのカツカレーうどん定食とかですね。結構ね、強烈なものがあったりするんですけど、まあうどん定食、まあ定食セットメニューですね。ちなみにラーメン定食のセットものは何派？ご飯と餃子がなんかが定番かもしれませんが、私はチャーハン派だったりはしますけど、まあ結構関西ではですね、うどんで、ラーメン定食で言えばラーメンプラス天津飯とかですね、そういう組み合わせもあるそうです。まあその辺ですね、どのようなものがあるのか。うん。そういえばですね、何でしたっけ？おにぎり定食。はい。おにぎり定食ですね。おにぎり定食。おにぎ、あー、でもおにぎり定食普通だな。うん。なんだったっけな、おにぎりをおかずにご飯を食べるって。はい、おにぎりをおかずにご飯を食べるおにぎり定食みたいなね、そんなのがあったりしたら、それはそれで面白いかもしれませんけどね。はい、ってなわけでですね、早速来ている投稿を読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。HR さん、先日は大阪阪急梅田で有名人に付き合ってくれてありがとうございました。あ、そういえば何でしたっけ、その大阪の梅田に集合するときにですね、非常に気になった単語何でしたっけ、思い出せない、泉さんが集合場所として、泉式部さんがその集合場所で指定した、指定したビッグマン、ビッグマン、そう、このビッグマンっていうのがですね、私も、高校を卒業してから大阪にずっと在住してるんですけど、このビッグマンっていうのが何のことかわからなかったんですよ。はい、ビックリマンじゃないですよ、ビッグマンです。そう、ビッグマンっていうのがですね、ビッグマン前っていうことで、大阪駅の梅田駅からすぐにあるその大型の液晶画面ですね。はい、大型液晶画面があるんですが、これがそのビッグマンって言われて、そのビッグマン前とかってこう結構定番、地元民では定番らしいです。地元では定番らしいんですが、私、大阪にはですね、もう高校卒業してから、だからもう20年近く住んでるにもかかわらず、ビッグマンっていうのが、わかりませんでした。はい。ビッグマン前、まあ、定番の待ち合わせ、梅田のまあ定番の待ち合わせといえば、金のシンボル時計とかですね、大阪ステーションシティとかですね、時空の広場とかですね、ビッグマン前ですね、大型の液晶 画面の前とかですね、阪急の中のビッグマン前とかですね、ホワイティ梅田泉の広場ですね、そこも待ち合わせ場所になってたりとかですね、マクド前ですね、阪神マクド前とかですね、ヨドバシカメラ前とかですね、ヘップ5の前とかですね、まあ、そのあたりが待ち合わせ場所とかでよく使われてるらしいんですけどね。ビッグマンは結構定番らしいんですが、はい、私はわかりませんでした。すいません。ですね。まあ、牛タン定食うまかったですね。いい肉使ってました。ご飯も麦飯でヘルシーでした。そうだったんです。牛タン定食なんですが、ご飯が麦飯でした。はい、私、普通に一杯目食べておかわり自由だったので、二杯目大盛りで頼んだんですが、とんでもない量のご飯がやってきてですね、結構大変でした。帰りの特急電車の時間が迫っているので、慌ただしくです。今、JR 大阪駅20時発でした。が、あれがうちに帰宅するためには終電なので、乗り遅れると大阪で一泊しないといけなくなるらしいです。今度は難波の美味しい店連れてってください。そしてカラオケとか行って遊びましょう。本日のお題の採用ありがとうございました。ということでございます。そうなんですよね。カラオケとか行きたいですよね。最近行ってないですね。はい。はい、というわけで続きまして F マナさんからいただきました。ありがとうございます。定食やセットといえばいろいろなものがありますが、その中で最も有名なのは、永遠の冒険食、TOKIO の、山口達也氏が提案したラーメンプラスチャーハンのセットらしいですね。山口氏は、福の名誉漫才師に例え、セットメニュー界の横山康氏、西川清であると表現するくらい有名なセットメニューではないかと思います。あ、このチャーハンセットって、マジで？まあまあまあまあ。で、その、山口達也氏の、認定したラーメン&チャーハンのセットも含めて定番といえるものを挙げていきますと、ラーメンプラスチャーハンのセット、ラーメンプラス唐揚げプラス小ライスのセット、ラーメンプラス餃子プラス小ライスのセット、レバニラ炒めとライスのセット。あ、これ気になるんですけど、レバニラ炒め、ニラレバ炒め、俺的にはニラレバなんですよ。レバニラとニラレバどっち派ですかね。これちょっと気になります。餃子の大皿約3人前プラスライスのセットで、唐揚げの大皿約3人前プラスライスのセット。はい、気になるのはレバニラなのかニラレバなのか。俺的にはニラレバなんですけどね。レバニラ炒め、ニラレバ炒め、どっちなんでしょうね。はい、というものがセットメニューの定番なのではないかと思います。店によったり人によって違いますが、ライスやチャーハンの代わりに、中華飯という場合や、関東ではあまり見かけませんが、関西ではチャーハンの代わりに天津飯ということもあります。あ、そういえばですね、餃子今日のセットだったら、まあ、餃子の大皿プラスライスのセット。ね、これ、ライス、私的にはその餃子プラスチャーハンっていうのも結構好きだったりするんですけどね。あと、和のものだと主食、味噌汁、白飯っていうのが定質的で、味噌汁が豚汁になる場合もあるのではないかと思います。洋のものだと、主食、スープ、パンというのが定質的なのではないかと思います。変わったところで言いますと、私が勤務している大学近くにある中華料理屋にはチャーハンセットというものがあり、表題だけを見ると普通に見えますが、この店のチャーハンセットは、チャーハンとライスというどこか哀愁漂う貧乏飯の組み合わせで、意外と人気があったりするそうです。ほうほうほう。あ、そういえば、チャーハンセットね、チャーハンライスとかね、ハンチャンとかもいろいろあるそうですね。はい。レバニラ派。いられば、うーん、そういえば、その、何でしたっけ、チャーハンと餃子で思い出しましたが、私のね、近くの、王将ではですね、某王将では、 ヤングセットっていうのがあるんですよ。ヤングセット。そのヤングセットの内容なんですが、一つの大皿にですね、チャーハンと餃子と鶏の唐揚げと、生野菜サラダと、あのなんかポテトのあの白いやつですね、それが乗っかってるで、別でそのちっちゃいその器でスープがついてくるっていうね、結構豪快なセットでございます。チャーハンに餃子にサラダに鶏の唐揚げですね、ヤングセットです。結構ね、私そのヤングセットっていうのが大好きでして、王将によると必ずそれを頼んだりはするんですけどね。はい。まあ、ね、このヤングセットっていうのはね、まあ、餃子の相方は私はどっちかって言ったらチャーハンが好きだったりするんですけど、何でしたっけ？某梅田にございます。なんかガチの中華料理屋さんがあったんですよね。はい。梅田じゃない、某難波ですね。某難波にありますガチの中華料理屋さん。メニューが一応日本語で申し訳程度に書いてるんですけど、ほとんど、中国語で。なおかつ、店員も客も全員中国人だったっていうのね、本当にそのガチの中華料理屋さんがあったんですけど、そこの、餃子とですね、何でしたっけ、チンジャオロースでしたっけね。チンジャオロースですね。それがまためちゃめちゃ美味しかったんです。で、私いつものようにですね、そのお店、まあ知ってる、そのお店を知ってる友達と食べに行ったんですけど、その時にですね、まあ中華屋さんということで、普通に餃子と、まあチンジャオロースがおすすめということ、チンジャオロースだと麻婆豆腐がおすすめということで、その二つプラス、いつものようにその、何でしたっけ、チャーハンを頼んだんですよ。そしたらですね、その友達が、ここのお店はチャーハンじゃなくて白ご飯が最強やでって教えてくれたんですよね。で、実際にチャーハン、まあやってきたんですけど、チャーハンは、まあ普通だったんです。いや、まあ美味しかったんですけどね。ただ、その、まあ一緒に頼んだ餃子、チンジャオロース、あと麻婆豆腐。それをね、ちょっとパクッと口に、含んでみたらですね、あ、これはチャーハンじゃなくて白ご飯だわ。もうほんと、白ご飯にものすごくマッチするね、味でした。まあ、まあまあ、ご飯が進む、ご飯が進む。というわけで、チャーハンを食べたにもかかわらず、白ご飯をおかわりしてですね、そのチンジャオロース、麻婆豆腐、餃子と一緒にですね、白ご飯をかっこんだというね、そんなエピソードがございますが、まあ、あのお店はですね、もう正直白ご飯に合う中華料理、ものすごく白ご飯に合いましたね。はい。はい、では続きまして、ドリフの中本浩二さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。松屋ではカレーを頼むと味噌汁もついています。違和感あるけど苦情を言うほどでもないから、もらえるものはもらっておこうということなんでしょうか。不思議ですね。いや、でもカレーに味噌汁って意外に合うような気するんですけどね。俺だけかな。いやー、まあカレー、うん、まあ確かに違和感はありますね。よく考えると違和感ありますよね。まあでも実際私家でカレーを作ったりするときも、そのカレーと、ライス、カレーライスプラスなんかインスタントの味噌汁を出したりするにしますね。まあインスタントの味噌汁がなければ、何でしたっけ、生野菜サラダとかを使ったりはするんですけど、あー、でもそうですね、よくよく考えると本当に松屋でカレーを頼むと味噌汁一緒に来ますよね。違和感、まあ確かに違和感ありますね。牛丼に味噌汁なんかは定番かもしれませんけどね。あー、言われてみればそうだな。でも意外と合うんですよね、あの松屋のカレーに味噌汁ってね。不思議な組み合わせではございますが、まあ、松屋のカレー自体が普通のカレーではないのかもしれませんけどね。はい。はい、 まあ、ちなみにですね、その大盛りなんですが、私、ホルモン系ダメだったっていうことなんですが、くたくたに煮込んだ味噌煮込みホルモンとかもダメなのかなっていう感じではあるんですけどね、その、なんか、ぐにゃっとしたものが結構ダメだったりする感じなんですが、まあ、ちなみにその、麦飯のおかわり、想定外の量が来たりするんですが、まあ、なんかね、ご飯の盛り方ということでですね、某お店ではですね、並盛り、大盛り、漫画盛りっていうのがあってですね、その漫画盛りにするとですね、本当に漫画のように、こう、てんこ盛りでやってくるようなね、そんな感じがあったりはするんですが。まあ、あとですね、大盛りを頼むときに注意しなければいけないのは、香川県でうどんを頼むときはですね、一玉が、普通の、内陸地方とかの 1.5 玉分ぐらいと考えておいてください。はい。香川県の一玉は、普通の、まあ、花丸うどんとかでもいいですよ。花丸うどんとかの 1.5 玉分ぐらいと考えていただいた方がいいかもしれません。ね、ですんで、その、香川県でうどんを頼むときはですね、量を気をつけないと大変なことになります。私、勢い余って、某お店で3玉頼んだら大変なことになりました。まあ、食べきりましたけどね。はい。じゃあ、続いて、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。おかわり投稿です。今度はお題に沿った内容ということで、若い頃、大阪に住んでいた頃に綺麗なお姉さんが経営している小料理屋が下宿の近くにありました。自炊するのが面倒くさい時はいつもそのお店に行ってお好み焼き定食を注文しておりました。大阪の粉もんは安くて美味しいですよね。炭水化物を、おかずに炭水化物のお米を食べるというのが斬新でした。目の前の鉄板で綺麗なお姉さんが私のためにお好み焼きを1枚丁寧に焼いてくれるというシチュエーションにうっとりしておりました。まだ営業していた、ら大阪行った時に食べに行きたい場所ですね、っていうことですね。あー、お好み焼きセット、まあ、定番ですよね。粉もんに粉もん、まあ、炭水化物プラス炭水化物ですね。まあ、某お店のお好み焼きセットはお好み焼きプラス、ご飯がですね、普通の白ご飯か18穀米が選べてですね、その18穀米とあとサラダですね、そのお店のお好み焼き定食も非常に美味しいです。はい。まあ、でもそれ気になりますよね。そのお姉さんが、綺麗なお姉さんがお好み焼きを焼いてくれる、そのお好み焼きをこうひっくり返すときに若干前かがみになってこのね、胸チラとかしたりするんでしょうかね。ゲヘグヘヘヘヘグヘヘヘヘ。はい、では続いて、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、こんばんしゃー、どうもこんばんはっす。定食セットで思い出されるのは欧米のセットの量。日本の量で考えてるととんでもない事態に遭うことが海外では多々あるそうです。特にアメリカが顕著だけど、セットで頼むとものすごい量が出てきて食い切れんなっていうことが、往々にしてあります。なので食い残した料理は少額または無料で持ち帰ることができるということがほとんどだったりします。日本の量で考えていいのは北欧の一部の国だけで、こういう国でセット料理を頼むと、贅沢税が、20から 30% 加算されることが多いので注意が必要だったりするそうです。まあ、でもアメリカのセットの量は大概ですよね。セットどころか、何でしたっけ？特に、某 M ドナルドなんかは日本ジュースの日本の L サイズが向こうの標準サイズだったりしますからね。あれはびっくりしましたね。日本の L サイズが向こうでそのノーマルサイズっていうね、某 M ドナルドなんですが、まあ、何でしたっけ、何しか、まあ、私もそのアメリカには一度しか行ったことないんですが、まあその時寄ったお店、大概のお店、やっぱ豪快でしたね。日本とはやっぱり違いましたね。 まあでもそのセット料理で贅沢税が加算されるっていうのは、ちょっとこれまた不思議な話ですよね。まあ単品頼む方が、お安かったりすることもあるんではない、あるのかな。まあ、ものすごい量が出てくるっていうのはよくあるみたいですが、まあ、残した場合でも持って帰れるという文化ですね。中国なんかでは、なんか、残すのがマナーらしいですよね。まあ、国によってマナーとかが違うので、結構ね、不思議な感覚ではございます。はい、では続きまして、NA レンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。定食やセットで思い出されるのは、個人的には近くの洋食店にある3セットという名前のコース料理。ほうほうほう、3セットってなんだ ?3 セットはそれ自体の単語だと日没を指しますが、その言葉とセットを組み合わせているのではないかと。この料理自体は一皿に2から3の料理とスープ、パンまたはライスという組み合わせのセットというより軽いディナーという感じなのですが、ボリュームの割に値段が手頃なので時々食べに行ったりしています。おー、いいですね、この3セット。ちょっと気になりますよね。近くの洋食店にある3セット。ほうほうほうほうほうほうほう。まあ、系列店とかでしたら私の家の近くにあったりしてもちょっと行ってみたいですけど、まあおそらく、そこ専用なのではないでしょうかね。はい。あ、ちなみに泉式夫さんがさっき言ってたその懐かしの小料理屋、セントで調べたらしいんですが、多分もう営業してないのかもしれませんね。はい、では続いて、まあ、このそのね、ディナー、軽いディナーみたいな感じのセットをちょっと食べに行ってみたいですよね。はい、では続きまして、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。久しぶりの投稿です。ベントナーです。どうも久しぶりでございます。いろいろありますって、本当ににしても身に入らず久々に動いてる感じです。さてさて、今年になって生姜の職場のオフィスが移転になったことで、未だに規定的な形に食事がハマっていないのが正直なところです。ラーメンとご飯物がジャストフィットな感じですが、最近は財布に優しくない感じらしいですね。都心はランチが高い、安い店を開拓せねばということです。はい、何でしたっけ。都心はランチが高い。まあ、ラーメンとご飯物がジャストフィットっていうことなんですが、そう、豚骨ラーメンのさ、超こってりの、超こってりのスープにですね、白ご飯ってめちゃめちゃ合わないですか？超こってりに入ってるチャーシューとかプラス白ご飯ってすごい美味しいような気がするんですよね。まあ、私、ラーメンには、チャーハン派なんですが、まあ、豚骨ラーメン、こってりラーメンには白ご飯派ですね。そう、その白ご飯、じゃ、こってりのスープを口に含みながら、そのスープがこうついてる、その、まあ、ちょっとお行儀悪いのかどうかわからないんですが、そのスープがついてるそのレンゲで白ご飯をすくって食べる。これ結構美味しいような気がするんですけどね。まあ、でもその、ラーメン屋さんって高いですよね、意外と。そう、香川県にあるうどん屋さんって言うたら非常に安いんです。ものすごいリーズナブルだったりするんですが、まあ、大阪にあるそのラーメン屋さん、まあ、結構一杯700円とかすること多いんで、結構高級料理の部類に入るんだと思うんですけど、そのラーメンが安い地域ってあるんですかね。気になりますよね。まあ、うどんよりラーメンの方がやはり作ったりするのに手間がかかるので、まあ、高いのはまあ、わからんでもないんですが、ラーメンが安い地域ってどっかあったりするんですかね。一杯200円とか一杯300円とかでラーメン食べれたりするようなところあれば。ラーメンには500円以上出さないっていうね、方もいるみたいですから。はい。 麺がこってりっていう人は博多のラーメンを知らない人ですよね。麺がこってり、麺っていうか、まあ、スープがこってりなのかもしれませんけどね。はい、はい、では続きまして、越後屋サルコーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。ゲーム内掲示板を見てきました。ゲーム内掲示板ってなんだ？ゲーム内で、上げてるこの旗かな？レイブンズナイトという単語を検索していただいたのかな？ありがとうございます。定食、セットメニューで気になるのは、長崎のトルコライス、石川のハントンライス、福井のボルガライス、ご当地のライス、ワンプレーンセットです。あまり若くないから食べきれないかも。ほうほうほうほう。これちょっと気になりますね。トルコライス。トルコライスって何ぞや。いや、これは聞いたことありますけどね。トルコライス、シャキーン。あ、はいはいはいはいはい。何でしたっけ、大人のお子様ランチ的な長崎名物トルコライスですね。うわー、俺この組み合わせめちゃめちゃ好きだわ。ね。そう、チャーハンというか、ね、うわー、トルコライス。これ俺めちゃめちゃ好きです、この組み合わせ。ね。カツにこの、チャーハンにパスタにね。まあ、トルコライス自体は、パッと見で思い浮かばなかったんですが、このね、画像を見るとですね、あ、食べたことあるわ普通にってね思いました。まあ、トルコライスっていうのはですね、トルコ風ライス、長崎県、主に長崎市を中心としたご当地グルメらしいです。一皿に多種のおかずを盛り付けられた洋風料理ですね。まあ、大阪市や神戸市なんかにもトルコライスは存在するんですが、内容は各所で異なるらしいですね。まあ、ピラフに、まあ、ドライカレー風とかですね、ナポリタンスパゲッティ、ドミグラスソースのかかった豚カツという組み合わせらしいです。で、続きまして、こうハントンライス、俺これは聞いたことないですね。ハントンライスとは一体何なのだ。シャキン。金沢名物、ハントンライスですね。よいしょ。金沢名物のハントンライスなんですが、まあ、これも、結構珍しい料理ではございますが、ハントン風ライスとも呼ばれるらしいです。石川県金沢市の郷土料理としても知られてまして、近年テレビ雑誌やインターネットなどで紹介されて、まあ、全国的に知名度が上がった感じでございます。まあ、ケチャップで味付けしたバターライスの上に、半熟の薄焼き卵と白身魚のフライを乗せてタルタルソースをかける、一見するとオープンオムライスのような、感じに見える料理ですね。はい。まあ、なんか、誕生までのいきさつとしましては、まあ、当時ジャーマンベーカリーという、ジャーマンベーカリーの社長さんがですね、まあ、レストランのジャーマンベーカリーグリルを出店する際に、洋食部門のシェフたちと知恵を絞って考案したのが、このハントンライスだったらしいですね。はい。まあ、当時の料理長がこのアイデアを出したそうです。で、続きまして、福井のボルガライス。これも気になりますよね。福井のボルガライス、一体何なのだ？福井のボルガライス。あー、これまた強烈ですね。オムレツにカツが乗ってる感じです。はい。ボルガライス、こいつは強烈ですね。ボルガライスとはですね、福井県で、1980年以前に登場したメニューで、オムライスの上にカツを乗せソースをかけた洋食らしいです。オムライスの中身がチャーハンだったりピラフだったり、かけられるソースも、ドミグラスソースからトマトソース、中華風あんかけなど、提供する店ごとに特徴があるそうです。 ボルガライスですね。わー、これも私好きで、好きそうですね。はい。まあ、ちなみに、日本ボルガラー協会っていうのがあるらしいです。はい、まあ、日本ボルガラー協会を結成して、ボルガライスの復帰活動が行ってたらしいことがあるらしいですね。はい。あまり若くないから食べきれないかも。ラーメンのセットだと、岡山では名物のデミカツ丼がセットのメニューが、若い頃でも食べきれませんでした。デミカツ丼ってなんだろう？デミカツ丼、岡山名物デミカツ丼。セットのメニューよりもこのデミカツ丼っていうのがすごく気になります。岡山デミカツ丼、ご当地グルメらしいですね。ほうほうほうほう。デミカツ丼っていうのは、まあ、ドミグラスソースカツ丼らしいですね。まあ、デミグラスソースカツ丼とも呼ばれ、デミカツ丼やドミカツ丼などの、略称で呼ばれることが多いそうです。まあ、デミカツ丼って言いますと、丼にご飯を持ってデミグラスソースをかけて、その上に千切りキャベツを乗せて、さらにその上から揚げたての豚カツをいくつにも切り分けて乗せて、その上からデミグラスソースをかけるっていうね。まあ、デミグラスソースの中をくぐらせた豚カツを乗せることもあるそうです。そうですね。どっちかというと、その、カツ丼とかっていうと、卵とじみたいなイメージはありますけど、デミグラスソースを使ったカツ丼ですね。これまた美味しそうですよね。デミカツ丼。はい。では、続いて、まあ、ラーメンのセットではこれが岡山だと定番らしいですね。若い頃でも食べきれませんでした。っていうことです。はい、続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。広島県の警察署で現金窃盗と聞き、どう見ても内部犯行以外にありえんだろうと思ったチェルミムです。こんばんは。はい。外部からだったら、どこの世界に発見即確保の警察署に侵入して現金だけ盗んで撤退する泥棒がいるんだよ。そうですよね。警察にね、泥棒、警察に侵入して泥棒とかね、だいぶ、やんちゃですよね。はい。そんなことでする人間、まあ、いないでしょうね。定食、セットとかで思い出されるのは、自分はレストランとかには行きませんので、もっぱら中尾とか松屋とかになるんですが、肉をがっつり食いたいときは松屋で、牛焼肉定食かカルビ焼肉定食ですね。自分は麺類は蕎麦が好きで、でもあんまり格式ばったところには行きたくないので、蕎麦食いたくなったら中尾で蕎麦のメニューとカツ丼か親子丼のセットで注文したりします。まあたまにしか行きませんが、レストランには、基本単独行動なこともあり、行ったことはありませんので、ファミレスとかでどのようなメニューがあるのか全く知らなかったりします。そういやネットでしか見たことがないが、名古屋には独特なメニューを出す喫茶店があるらしいな。量が多すぎて複数人で挑戦しないと単独での挑戦はフードファイターでもないと無理と。そう、そういえば、その松屋、ね、松屋には色々と牛焼肉定食、カルビ定食、あとそのハンバーグ定食なんかいろいろと定食があるんですが、私松屋に行くともっぱら牛飯プラス生野菜に白ドレッシングです。そう、松屋の牛飯には生野菜と白ドレッシングがものすごく合うんですよね。ちなみに松屋の白ドレッシングに関しましては、私好きすぎて、あれ単体売りしてるんで単体売りで買ってきたりしたんですが、生野菜にかける白ドレッシングなんですが、ぶっちゃけ牛丼以外に、牛丼系の料理以外には全く合いません。はい、醤油味系の料理以外には全く合いませんでした。チャーハン、生野菜、松屋の白ドレッシングで試してみたんですが、全然合わなかったです。まあ、丼物を食べるときに生野菜にかけるドレッシングとしてはもう、至高だと思いますね。まあ、ちなみに、松屋の、牛飯なんですが、そういう定食用に、焼肉定食用に用意されているポン酢があるんですよね。その松屋の牛飯にですね、ポン酢をこうね、薬味程度にちょちょいっと つけてあげるとですね、すごく美味しかったりします。まあ、松屋で、牛飯を食うことがありましたら、ぜひぜひ試してみてください。焼肉定食用に置かれているそのポン酢をですね、その牛飯にこうね、風味をつける程度に垂らすとですね、非常に香りが効いて美味しくなりますので、ぜひ試してみてください。はい。で、お蕎麦ですが、ちなみに私はうどん派です。お蕎麦はね、あまり食べないですね。お蕎麦といえば香川県のお蕎麦、まあ、年越しシーズンとかになりますと年越し蕎麦とかも打つんですが、小麦粉を利用した結構ねもっちりした感じの、コシのある蕎麦ですね。蕎麦って結構パサッとしたイメージがあると思うんですが、もっちもちの蕎麦ですね、年に数度だけ食べることができますので、まあ香川の年越し蕎麦なんかもね、試してみてはいかがでしょうか。来る機会がありましたら、まあ、正月に香川来ることはめったないと思いますけどね、来る機会があれば試してみてもいいんではないでしょうかね。はい、では続いてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。大学の豚汁ライスセットにはお世話になったサンミッシェルです。なんだろう、気になりますね。豚汁ライスセット、豚汁をおかずにライスを食べるんですかね。さてセットで売られているわけではないのですが、飲み会の後にラーメン食べたくなりませんか。酒をあまり飲まずコース料理の量では物足りない私はついラーメン屋に惹かれてしまいます。そう、あの飲み会の後のラーメンってなぜあれ惹かれるんだろうな。分かっていながらカロリー過多になってしまう恐ろしい罠。今月末はこの定番コースの誘惑から逃れられるか、それではっていうことなんですが、あれなんでなんでしょうね。飲み会とか宴会の後に妙にラーメン食いたくなる。しかもそのちゃんとしたラーメン屋ではなく、その屋台的なね、ラーメン屋に入りたくなる的なね。まあ大阪だとですね、大阪だとその飲み会などにこの金龍ラーメンに入りたくなるね、謎の衝動に駆られるっていうね、はい、飲み会の後無駄に金龍ラーメンに会いたくなるこの謎の衝動ですね、はい、この飲み会の後のラーメン、これね、どのような心理が働いて、入りたくなるのかはすごく気になりますね。私も確かに実際入りたくなります。まあただあれですね、その飲み会の席でも結構食べ放題とかでパンパンまで食べたら話は別ですけどね、飲み重視の場合はなぜかラーメン屋に入りたくなる。まあ小腹が空くのでしょうね。でまあ飲むことによって満腹中枢が麻痺してそんな感じになるのではないかなとは思いますけどね。ではこの豚汁ライスセット、一体内容が気になります。はい、このラジオを聞いてる方はですね、聞いててなおかつ、ゲーム内にいる場合でしたら、なんか、豚汁ライスセットの内情を教えてください。はい、レイブンズナイト掲示板の横に載ってますちっちゃいチャットの小窓に打っていただいても OK でございます。豚汁ライスセット非常に気になります。はい、あ、ちなみにですね、なんか飲んだ後にですね、ラーメンが無性に食いたくなるのは、どうやらですね、脳がですね、炭水化物を求めるようにできているらしいです。アルコールを分解するためのエネルギーをですね、欲しくなる、摂取したくなって、無性に炭水化物系のものが食べたくなるっていうメカニズムらしいですね。で、先ほど言ってました、豚汁ライスセットなんですが、こちらはですね、豚汁が160円、ライスが100円で、豚汁をおかずにライスが食うという内容みたいですね。まあ確かに豚汁おかずにライス美味しいですよね。はい、まあというわけで、投稿もこの辺なので、今日のお題のコーナーはこの辺で終了とさせていただきます。 エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやー、まあ世の中には多種多様の定食メニュー、セットでメニューがですね、紹介してるんですが、まあ気になるセット、気になるね、料理とかいろいろあったと思います。トルコライスね、これはね、私好きですよ。もう大好きなメニューですね。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はちょっとアリスさんが急遽お休みということでですね、先週はまあ私の中の人がお休みということでですね、結構ね、週は空いてしまいましたが、まあ、アリスさんはですね現在風邪ひいてます、お見舞いの言葉何か送っておきたいと思いますので、まあまあぜひぜひ、なんかありましたら一言、差し上げてみてはいかがでしょうか。はい、まあそんなこんなで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。5月にもかかわらず30度を超えるという非常に暑い、日々が続いております。まあ大阪に、私は大阪に住んでるんですが、まあ、北にいる方、南にいる方ですね、あとは雨とかが降ったりしたら急に気温が下がったりしますので、アリスさんみたいに風邪ひかないようにですね、気をつけながら、過ごしてみてはいかがですね、過ごしてみてください。というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。と、また来週も聞いてくださいね。アリスさん、4日間で寝て元気になってねってことです。はい、ではまた See you next time。 おやすみなさい。